ふーちゃんぴょんこと筆川ふとしです。8月に入りました。皆様どのようにお過ごしでしょうか。めっちゃ暑いっすね。すっごいしんどいんですけども、皆さん生きてるでしょうか。私は死にそうです。熱中症では死なない感じはするんですけど、家にいますから、クーラーガンガンにつけてですね、電気代とあとなんか低体温症とかでなんか死ぬんじゃないかなぐらいの感じですね。ですね、一人です。またまた一人なんですよ。鮫島さんがいないんです。というのもですね、ちょっとしたこうアマプロのですね、8月以降こうアマプロが新体制を迎えるというお話をしようかなと思うんですよ。何ですか新体制はという話なんですけど、まあ、ね、賢明なアマプロリスナーの皆様なら、お察しの通りだと思いますけれども、アマプロというのはですね、毎週アップされていますが、隔週で収録してるんですね。なんでまあ、2週目の話題がちょっと古かったりするのはそういうことなんですよ。まあだから、月に、まあ2ないし3回ほどこう収録をしてるわけですよ。ふーちゃん家に来て、でまあなんていうんですかね、いつものパターンで言いますと、日曜日にですね、日曜の午後2時とか3時ぐらいにですね、鮫島さんが来るという連絡が来て、連絡が事前にあって、でそれをですね、2時になっても3時になっても来ないと、でどうしてんのかなあいつって思ったら、1時間後ぐらいに来て、でなんで遅れたのって言ったら、家のことでブツブツみたいなことをこう、いつものこう愚痴り口調が始まりまして、それで大体1時間潰れるんですね。それでこううわーってそろそろ温まったから喋ろうかって言い出すのが大体2時間後ぐらいで、でファミコン通信で1時間半使って、でその後こうちょっと疲れたから飯食いに行こうぜって飯に食いに行って、で飯食った後に、なんかフリートークを撮るみたいな感じで2本目を撮って、そしたらですね、大体こう夜の11時ぐらいとかになるんですよ。なぜか、鉄腕ダッシュも見れないんですよ。なぜかっていうのは理由は簡単ですよ。もうダラダラ撮ってるからです。でもしょうがないですよね。ダラダラしたこう収録をしないと Amazon プロダクツっぽくないんですよ。なんかよくわかんないですけど、さあじゃあ鮫島さん来たんでちょっとラジオ撮りましょうか。じゃあ今日は1時間半ぐらいで、これこれこういう内容でパッパッパッパッパッってこう、段取りを決めて撮るっていう感じがどうしてもできないんですよね。ダラダラがこう Amazon プロダクツの醍醐味かななんて思うし、こうリスナーさんもそう思ってらっしゃるからそれでいいんだなんて思ってたんですけどもね、こう効率が悪いんですよね。無駄が多いと、改善が必要なんじゃないかなんてこう思うわけですよ。というのもですね、こうまあ鮫島さんも ご家庭をこう持ちましたけども、まあこればっかりが原因じゃないんですよね。時間が合わなかったりとかするのは、まあふーちゃんもこうまあフリーで仕事してると月曜がこう提出なんてことも結構あるんですよね。土日で仕事しろよっていう、まあ、暗黙のこう圧力なんでしょうけど、そんなこんなでね、ちょっとその日曜日にそういうダラダラ収録とかはちょっとしづらかったりとかね、まあ鮫島さんさっきも言った通り、なんだかんだで新婚でらっしゃいますから、ねまあでも結構ね、以前の結婚の時とかね、 隔週どころか週1ぐらいで収録してた時もあったんですけども、まあ、その時はね、以前のお嫁さんから、隠れゲイなんじゃないかと、疑惑を持たれたりとかしていろいろ大変だったんで、まあ、隔週がいいだろうということになってる、自然となっていったんですよね。でとうとうまあね、もうそんな隔週でこうラジオ撮るとかね、そんな立派な大人がすることじゃないんですよ本当は。実を言うとね、悲しいことに、なんでね、まあ3週に一度にしようかという話をですね、ちょっと以前にしまして、ただですね、こうそうするとじゃああれかい、収録日にさっき言ったみたいなこうグズグズのところ、グズグズダラダラっていうのをやめて、テキパキこう3本分撮るのかいっていうこともできないんですよ。なんでかっていうとアマプロっぽくないからですね。あとですね、1日にこう3本分撮るとですね、3週目の話がめっちゃ古くなるっていう問題ですよね。もう致命的なほどにこう話古かったりとかしますからね。あとこう覆ったりとかしたりとかしますから、なんか昔の話ですけど、なんかね、なんかノリピー逃亡中の時とか、逃亡中の時に収録したやつとか、ノリピー捕まんないねなんていうファイルがあったけど、こうもうノリピーこう逮捕された後だにこう公開したとかね、まあそういった感じの話ですよ、例えて言うなら。そういったこともね、こう起きますよね。3週後って結構もう世の中動いてますから、そこでちょっとね、鮫島さんとちょっと会議をしまして、どうしようかと。まあ週その1日の取り分として、まあ3本っていうのはもうね、時間的にもこう内容的にも無理であろうと、ね、だったらこう3週っつうことはこう1週分開くわけですよね、1週1回分が。じゃあですね、一人喋りの回を1回ずつ持ち回りでやろうかって話をしたんですよね。以前ふーちゃんがやった時、仕方なくこう一人喋りをやったんですよ、時間が合わなくて、鮫島さん抜きでね。でまあ、サルスベリの話したんですけども、結構ご好評いただいて、ああ俺としてもいい経験になったんですよね。でこれやってみようかって話をしたんですよ。でまあ鮫島さんはうえーって言ってたんですけど、まあでもやってみようかということになってなりましてね、今回ですね、ふーちゃんが、前座を務めるという形にはなってるんですけども、この後、鮫島さんの一人喋りというのを予定しております。予定しておりますというか、先ほど鮫島さんからデータが来ました。で前回ほらふーちゃんがサルスベリの回やった時は、鮫島さんがこう来ることを想定してなかったんで、まあ、40分ほどのミニファイルで許してほしいみたいな感じで撮ったんですけども、まあ、ご存知の通り、まあ、鮫島さんがなんか、できないなんか、契約社員のことをこう熱っぽく語られたんでね、いつもぐらいのファイルの量があったんですけどもね、だったらまあ今回初めてなんで、まあ、鮫島さんには俺と同じ40分ぐらいを受け持ってもらって、で、俺が20分ぐらいの、前座としてこう、お話になれば、ちょうど、こう、タイなんじゃないですか？なんていう話をしたんですけども、さっき鮫島さんから届いたファイルがですね、36分っていうね、なんか4分足りねえんですよ。って。4分足りませんよ鮫島さんなんて僕は思ったんですけども、まあなんかそれを言いづらいぐらいこうなんか 苦戦しておしゃべりになられてるので、それはなんかおうって感じなんですよ。その僕はね、このまあ互いに持ち回りで一人喋りをしてみようということを決めたときに、まずまあ時間がね、こう合わなければしょうがないだろうっていうこともありますし、あと、まあグダグダがまあ、ね、Amazon プロダクツの魅力とはいえ、いくらなんでもちょっと、だれきってはいませんかっていうのもあったんですよね。っていうのもですね、最近はですね、もう喋ることなくても、まあとりあえずまあ集合すればなんか喋ることあるだろうぐらいの気分で収録してるに臨んでる時がまあまああるんですよ。ああ、喋ること、ああ、ない、ああ、ないぐらいで、まあでもまああいつなんか喋るだろうと。で、向こうも、まあ筆がなんか喋るだろうぐらいに思ってるんですよ。で、大体なんとかなってるような気するんですけど、でもまあまあ、だれてるんですよね、やっぱりね。緊張感がないんですよ、緊張感が。何事もね、こう、緊張感はちょっとあった方がいいんですよ。ぐずぐずですから。今思えばですね、ふーちゃんが参加した頃の Amazon プロダクツなんかはね、一応レジュメとか書いてたりしたんですよね。A4 に。A4 のこうコピー紙を1枚パッと取り出してですね、何の話するなんて、この話をしたい、俺があの話をしたいなんて、じゃあこの話はここ序盤に持ってきてこういう風に話そうなんていう首相なことをですねした頃もありましたよ、ほんの一瞬ありました。きらめきかなみたいな感じで、その頃を思い出してみようよと、あの頃目が輝いてたよ僕たち、いやそれはない全部濁ってたけどもちょっとは真面目だったよって、今は目は濁ってるわ、もう不真面目だわ、いいところがないよっていう、そういうことなんですよね。でですね、まあふーちゃんの近況なんですけどね、まあオープニング、まあ、僕はまあ今回前座としてこう喋ってるんですけども、まあ、せっかくなんで、まあ、ふーちゃんの近況なんかも話そうかなと思うんですけどもね、進撃の巨人見てきました。昨日初日でね、昨日初日で、朝一で見に行きましたよ。なんでかっつうと、まあ、気になるからですよね。なんで気になるかっていうと、こう脚本がまあ、尊敬する、町山智博さんが、初脚本、共同脚本という形で、参加されてるので、まあ、これはぜひ行かなきゃいけないだろうと。ストリーム、キラキラ、ね、玉結びと、町山さんの映画表はね、いつもこう楽しんで聞いてますんで。で、これでね、これを、やっぱりこう、やっぱ覚悟、度胸あんなって思うわけじゃないですか。だって映画表をやってる人がこう映画の脚本書くわけですから、つまんなかったらお前どうだっていうことになりますからね。気になりますよね。ましてやこう、ね、多少なりともかなりこう影響されてますから、町山智博花見とか行きましたからね僕ね。それがもう一世一代の賭けに出たなという感じがしたんで、でそんなにこう地雷な感じもしないんで、進撃の巨人ね、前半の方の話なんで、前半の方は僕は結構追って読んでたんで、最近はちょっと読んでないですけど、まあ、原作との違いとかもね気になるんでね、ぜひぜひこれは朝一で見に行って、そのこう新ね、その内容とかをこう見極めなきゃいけないだろうと、義務としてっていう非常にこう強い意志を持って臨んでいったんですよ。朝一結構人多かったですね。主演の三浦春馬くんが高価なのか、やっぱ若い娘さんが多くてね、かなり盛況で入ってたんですけどね。 エレンが三浦春馬で、ミカサが水原希子で、アルミンってまあ座学が優秀なやつですね。こいつが本郷奏太っていう人、本郷奏太さんっていうのは何やってる人かな。主演、あ、ストレイヤーズクロニクル出てる。ストレイヤーズクロニクルだと何役だの。ストレイヤーズクロニクルだと丸山さとし、丸山さとしって誰だっけな、こいつは。ああ、はいはいはいはいはいはい、葵ちゃんの部屋の隣に住んでるもやしみたいなやつだ。ああ、あのリンゴが有り余るから分けましょうかみたいな時に、僕には有り余るっていう、もうひどいタイアップ曲の使われ方をしたあのシーンですね。ああ、あの人が、ああ、アルミンやってんですね。はいはいはい。あとですね、福士っていう、役で、渡部修くんが出てますね。この人は仮面ライダーオーズの、あれですね、主役の人ですね。とかね、まあ、あとは、どうですかね、原作ファンに おなじみみたいな人だと、サシャが桜庭ななみさんがやってたりとか、はあ、そんな感じかな。ミカさん役の水島紀子って何やってるのかな。ファッションモデル。はあ、映画。あ、ノルウェイの森出てるんですか。あ、まあ、ドラマが多いんですかね。あ、ヘルタースケルターで若い、新進気鋭の、モデルさん役もやってますね。あ、確かに、まあ、モデルだし、まあ、お綺麗な方だったんでね。あ、なるほどなって感じですね。まあ、なんか、こう、進撃の、総評とかなしに、こう、キャストを、こう、バラバラっと見たんですけども、総評をね、なんか言いづらいんですよね。言いづらい理由が、二つあります。まあ、封切られて間もないんで、まだ見てない方がいるんで、ネタバレとかちょっと嫌だなっていう思いが一つ。あともう一つ。あんまり面白くなかったんですね。僕はですね、こう、できることならですね、こう、町山さんが共同脚本とはいえ、こう、ね、大作映画の脚本やってらっしゃるので、いや、よかったって、面白かったって言いたかったんですよ。その準備もしてたんですけども、面白くなかったんですよ。第1部のパート1ですよね。パート1のラストっていうのがですね、ちょうどエレンが、巨人化して、元に戻るところまでなんですよ。これって原作読んでる人だとわかると思うんですけども、これ2巻の終わりぐらいだと思うんですよね。あれだっけな。確か、エレンが、あれだよな、巨人化してっていうのは、2巻ぐらいだよな。確か1巻の終わりがバクってこう、口が閉じてエレンの、お手手がちょん切れるところだったと思うんで、2巻の途中ぐらいまで多分そんぐらいなんですけど、ってな内容が薄すぎる。内容が薄いんですよ。っていうのも、原作の進撃の巨人を再現するんだったら、2巻の途中ぐらいまででも、割と大丈夫だと思うんですよ。結構そういうぐらい、こう、中身詰まった内容なんで、原作の進撃の巨人って。実写版の方は、まあ、皆さんご存知の通り、 あの設定が変わってるんで、あのそこら辺がこうバッサリないんですよね。例えばエレンのそのエレンとミカサの関係性も変わっ相当違うんですよ。そのミカサは、原作だと、この世界の中ではこう数少ないこう東洋系の人なんですよね。絶滅したと言われている黒い髪を持つ、東洋人なわけですよ。でこれがですね、こう親をですね、強盗に襲われて殺されるんですよね。でそこにこう出くわしたこうエレンがですね、幼馴染のエレンがですね、ミカサと一緒にこの、強盗を殺してしまうんですよね。こう若いミソラで11とか12ぐらいで、確かそうだと思いますけど。でこうエレンとミカサの間にはこう殺人を犯した強い絆があるわけですよ、互いに兄弟のように思ってるわけですよね。まあその後ミカサもエレンの家に居候するわけですけども、でエレンのこう体の秘密っていうのもね、その序盤にこう説明されたりとかもややするんですよね。親父がこう、学者で、で何かをしたらしいみたいな伏線もあるんですけども、ここら辺も全部カット、もう映画が始まった時にはもうエレンの親父もおふくろももう死んでいるということなんですよね。おっと、まあ親父はともかくおふくろさんの方のはエピソードとしては必要なんじゃないかっていうことなんですよね。っていうのは原作読んだ方にはわかると思うんですけども、目の前でエレンの母親をこう食い殺されちゃうんですよ、自分をかばって。でまあ顔見知りのその衛兵の人にですね、エレンとミカサを頼むということを告げてですね、身をこう瓦礫の下にこう挟まった母親がですね、むざむざこう見殺しにしてしまうというね。それはまあエレンが、まあ少年エレンがですね、こう力がなかったから、立体軌道を操れる戦士になっていれば母親を救えたのにという、まあ子供だから仕方ないとはいえ、仕方ないでは済まされないこう心のトラウマを背負ってしまうという、なかなかこうこの進撃の巨人の中では重要なトラウマシーンなわけですよ。でまあエピソードの作り込みがですね、やはりこうあれですね、今話しただけでもこう伊佐山はじめ先生はすごいなと思うんですよね。うまくできてるわけですよ。でまあこれをなくしちゃうと結構根幹に関わるこうことなんで、エレンのこうトラウマをどういうふうにこう植え付けるのかなっていうのがなかなかこう見どころなわけですよね。見てる方としては、どうすんだろうって、寄生獣とは違うんですよ。寄生獣のこう前編後編っていうのは、原作をこううまくアレンジしてよくできてはいたんですけども、まあラジオでも話した通りね。アレンジャーなんですよね、すごく。アレンジ、ここのキャラクターの配置をここに持ってきて、ここのエピソードをこうすっ飛ばすことですごく見やすい、構成にしてるとか、なるほど、この構成にするために父親を排除して母子家庭にしたんだなとか、理由がわかるんですよ。で、それは、想像の範囲内というか、想定できる。わかるわかる。なるほど。脚本家はこういうことを、こう、前提に考えてたから、このキャラクターはいなくなってるんだなとか、このエピソードがなくなってるんだなっていうのが、原作を読んだ人には、容易にわかるんですけども、進撃の巨人の場合のこのエピソードの、削除っていうのは、想像がつかない削除なんですよ。だって、動機がないですから、エレンの。だから、 あの見てる人からするとどうなっちゃうのっていうドキドキはありました。かなり正直言って あれもしかしてエレンが巨人になるんじゃなくてミカサが巨人になるんじゃないかなぐらいまで想像してましたから、そういう意味ではですね、ハラハラしましたよ、かなり。で、じゃあエレンはこう、まあ、それからこう、立体軌道を操る、こう、一流じゃないや、立体軌道を操る、こう、戦士になるわけですけども、その、道義付けはどうなったかっていうと、ミカサなんですよね。映画のミカサっていうのはですね、体術に、秀でた女の子ではなくて、まあ女の子なんですよね。なんていうんですかね、この今思うと変なんですけど、進撃の巨人、映画の進撃の巨人っていうのはですね、こう割とこう文明がかなり退化した世界なんですよ。出店とか汚いし、もうなんか中世って感じの、ローマよりをこう、みそばらしくしたような、こう、舞台設定をこう想像してもらえるといいと思うんですけども、その世界観にあって、この映画のミカサって、なんか、ゆるふわの、なんか甘いカーディガンとか、こう、着てて、多分こう、映画のこう、何こう、画面設定として、こう巨人がこう、うがーって来るところで、こう、みんなこう、汚れた服装をしてるわけですよ。で、その中で、こう、ミカサがこう、翻弄される絵っていうのを、こう、強調するために、なんか、ゆるふわの、こう、白いものを、こう、全身白のね、カーディガンっぽいのを羽織ったりとか、なんか、甘白い、こう、ワンピースとか着てるんですけど、お前合ってない汚れてるだろ普通って思うんですよ。すごく。今思い出しましたけど、なんかそれもちょっと違和感として強かったですね。で、それがですね、その、ゆるふわ白カーディガンを羽織った、世界観にあんまり合ってない、こう、女の子ちゃんなんですよね、ミカサはね。それがですね、こう、エレンの目の前でですね、赤ん坊をこう抱いたまま、巨人にこう、とっ捕まるんですよ。あーって。目の前で、しかも。ね。で、もう、この、序盤の時点でエレンとミカサできてるんですよ。原作のエレンとミカサの関係で言うと、多分兄弟みたいな感じなんですけど、こっちはもう完全にできてる。もしくはやってる。貫通してるねって感じの、感じなんですけどね。要は、この映画のこうエレンは、目の前で母さんが殺されたっていう、こう、少年漫画的な道義づけではなくて、目の前で女が殺された。という、こう、道義づけにしたんですね、要はね。そういうことはミカサは死ぬのかいって思うじゃないですか。まあ、生きてるんですけど。どうやら、巨人にとっ捕まった後に、四季島っていう、長谷川、この人なんだっけな。デートとかに出てた人だよな、この人。長谷川博己さん。長谷川博己に助けられるんですね、四季島って。これは、原作ご存知の方に、こう、わかりやすく言うと、まあ、リヴァイと同じところにいる人だと思ってくださいよ。まあ、リヴァイとはちょっと、まあ、キャラクター全然違うんですけど、まあ、最強っぽい人ですからね。で、この四季島が、なんか、ミカサを助けたらしいと。で、2年間、こう、ミカサは、その生死が分からなかったけども、その四季島の下で、こう、一流の女選手として生まれ変わっていた。上に、四季島の女になってたよ、みたいな。 感じなんですよ。要はネトラレーさんなんですよね、エレンはね。NTR ってやつですよ。で、これ、まあまあ、そういう感じなんで、まあなんか、ツイッター見るとなんか原作者も、原作者っていうか、監督か。監督もなんか町山さんもなんかネタバレガンガン RT してるんでいいのかなと思うんですけど。まあ、なんかな、まあ言っちゃいますけど、なんかその、エレンの怒りっていうのがですね、その、エレン、まあ原作を読んだ方にはわかる、その、エレンは、こう、の、が巨人化する、その原因っていうのが、こう、怒り、強い怒りから、こう、を原因になるんですけども、映画を見る限りだと、なんか寝取られ勃起のせいという、うーんって四季島に、うーん、ミカサ取られた、うーん、くそ、悔しい、ギュギュギュギュギュンって感じ、なんですよ。なんていうんですかね、こう、昔ね、こう、東宝、特撮で、こう、ジェットジャガーというね、勇気の力で巨大化するロボットというのがいましたけども、エレンに関してはですね、勃起力ででかくなるという、こう、エロジェットジャガーという感じがするという、びっくりしましたね。こんなに変えちゃっていいのかなっていう。あとですね、まあ、その、原作の 1,2 巻をこう映画にしたといえ、その根本のこうところがですね、かなり変わっちゃってるんで、まあやっぱり難しいなっていう内容でしたね。まあ後編も見なきゃいけないんですけども、パート1見た感想としては、あ、原作ってすごくよくできてたんだなっていうのをね、なんか再確認するというなんか悲しい感じになっちゃいましたね。でもですね、僕は町山さんの勇気は見と、ほん、こう、称えたいと思うんですよね。かなり、まあ、9割ぐらいの確率でこんな感じになるだろうという予想はしてたんですよ。まあ、ちょっと、映画見る前はですね、ちょっと期待値が上がっちゃってたんで、落胆の度合いはでかかったんですけど、まあでも、まあそうだろう。いきなりこう大成功なんてわけにはいかないですよ。評論と制作は違いますから。まあ、制作してる人も評論はできませんしね。で、評論してる人も、ね、制作がうまくいくかというとうまくいかないというのは、まあね、水野晴郎ちゃんが証明してるわけですよ。ということは別に、その、評論のね、評価が落ちるわけでも、ね、ないし、制作は、としての、こう、脚本家としての町山智弘がこれからやるかどうかは別として、ね、これからだということが分かったということだけですからね。なんでね、期待してますよ、やっぱり。あ、でもね、ちょっと気に、あれは、すごい、言っとかなきゃいけないな。超映画批評、俺の大嫌いな。今回ちょっと話題になってるんですけど、ですね、超映画批評の、例の、進撃の巨人40点のやつ見たんですよ。見終わった後で。で、確かに内容についての突っ込み、まあ、超映画批評にある、感じの悪い、こう、突っ込みっていうのは、確かに的を得てる感じのところではあったんですけども、まああんまりサイト見てないです。好きじゃないんでね。だけど、映画の進撃の巨人見て、そこを突っ込むのかなっていうところを突っ込んでたんで、確かに本当に見せたかどうか、疑問ですね。まあ、人の芸風なんだかわからないですけども、もっとなんか根幹のところが気になったりとか、まあ原作との比較とか言ってましたけど、原作との比較だったらもっと言うことあるだろうっていう感じはするんですよね。まあ 前田雄一氏に関してはなんか、複数人説とかいろいろなんかさもありなんな感じのこともあって、あ、複数人説はかなりありそうな感じですよね。まあそういう感じですね。なんかまあ、昨今こう悪しき風潮としてこうまとめブログ、まとめサイトを見てこう知った気になるとか、まあ、あとはまあ映画、超映画批評を見て映画見た気になってるという、まあ、傾向があると思うんですよ。ってあれ、あの映画って、まあね、すげえ40点とか書いてあって、5点とか書いてあって、本当に見るのとかいう感じですよね。あのね、見た方がいいですよ、本当に。ストレイヤーズクロニクルも、まあ、前回、鮫島さんは、ちょっと褒めすぎなぐらい褒めてましたけど、俺50点って言いましたけど、本当は40点ですよ。なんで50って言ったかっていうと、40って言うとなんか鮫島さんがなんか歯向かってきそうなんで、そうしたらなんかすげえ時間かかるじゃないですか。あの日、俺仕事あったんで、まあ、じゃあ50にしとけば、こいつも何も言うまいと思って、50って言っただけですけど、でも見てよかったんですよ。なんでかっていうと、発見があるじゃないですか。発見があった方が面白いんですよ。なんでダメかの理由とかね、あんまりこうそのなんか突っ込んで笑うみたいな遊び方っていうのは、まあ10代にありがちっていうか、まあ20代の頃もやってましたけど、だけど。もうそういうのでもないですよね。だって、やろうと思いました失敗しましたなんて、ね、ね、世間っていうか生活してて、ね、うんざりすることありますから、そこら辺には優しくなれますよね、人は。でも、やってみたかったんですけど、失敗しましたっていうのを、発見、してなんか、あ、こういうことやりたかったんだろうなっていうことを、フィルムの裏をこう、押し量るみたいなことは、結構発見、映画を見る、こう、醍醐味としてあるんだなっていうのは思いますよ。思ってるんですよ、最近は。うん。だからですね、どんな、なんか前評判の悪い映画でも、興味があったら絶対行った方がいいなということを僕はこう主張したいですね。ぜひぜひ、多分ね、その、進撃の巨人好きな人だったら見に行った方がいいですよ。その、まあ、キャラ崩壊だったりとかなんとかっていうのもありますけど、なんでこういう風にしたのかっていうのを、こう、自分なりに考えて、まあ、監督なり脚本家を批判するっていうのもいいし、ね。私だったらこうしてあってほしかったな、みたいなことを考えるっていうのも一つ手じゃないですかね。こう考えさせる名作もそういうことができるんですけども、打作っていうのはこう強制的にこう考えさせられる名作のと同じような、脳みその使い方をするんで、絶対1000円の価値はありますね。一番価値ないのは、あれですね。右から左に流れていくような、こう、そこそこいい出来の映画ってのは、一番こう、劇場で見て面白くないタイプの映画だなっていうのは最近思いますね。ということでね、超映画批評など、見ずにね、まあ見てもいいけど、騙されずに見た上で、映画館に行ってみようよということですね。私の言いたいことは、はい。ということで、私の、前説はこのぐらいにしときますかね。鮫島さんは一体どんな話をするんでしょうか。Amazon プロダクツ、今年で8年だか9年だかの歴史の中で初めての鮫島さんの一人喋りです。どうぞ。
ヤッピー、アマゾンプロダクターセミナーラジオの鮫島です。今日は一人で話してます。前にね、筆川氏が俺も一人で撮ったんだからお前も一人で撮れよということで一人で撮ってるんだけれども、もうね、何の話をねしたらいいのかというのがあるじゃないですか。それはね、毎日家と会社の往復で何も起こらないんですよ。話すようなことといえばね、あんまりないんですよ。でもこの国際化が進むね、この日本の中でね、私の勤め先の渋谷っていうのはね、その辺がさらに顕著で、この前ね、あの明治神宮前でですね、すごい若い、若くて細い奥さんと息子と、ちびっ子の息子と、大柄、サングラス、いがぐり頭、年配夫の3人家族がいて、明るい水色のシャツを、3人とも同じ色のシャツ着てて、お父さんの服には「ダッド」って書いてあって、お母さんの服にはすごいポップな字で「マム」って書いてあって、子供のとこには「ボーイ」って書いてあって、そのそれぞれの「ダド」「マム」「ボーイ」の下に「We are happy family」って書いてあったんですよね。もうね、初めてですよこんな人。ハッピーすぎてもうね、写真撮りたかったですね。お母さん細すぎてね、あの一人掛けのところに子供と横に並んで座ってましたからね。最近あった出来事以上です。さあ、でなんかね、あの語らないといけないじゃないですか。で最近じゃなくて、ちょいと前に私はインジェクション加工肉を食べたんですよ。インジェクション加工肉っていうのは、人工的に赤身の肉に牛脂を刺した肉で、それを近所のステーキレストラン、なんて言ったかな、爆弾ハンバーグとか売ってるようなところなんですけど、そこで食べたんですけど、それがまあ美味しかったんですね。でインジェクション加工肉はどんな油が刺されてるかっていうと、それこそ A クラスのその牛の捨てられる脂肪の部分、牛脂を、いい牛脂を差し込んで、もともとの赤身の肉をグレードアップしたっていうだけのことがあって、それだけにですね、なんか作り物とはいえなかなかうまいんですよ。もしインジェクション加工肉をね食べる機会があったらね、ぜひ試してほしいんですよね。 なんか名前が物騒じゃないですか、インジェクション加工肉っていう、なんか毒でも入ってるのかなとか思うかもしれないんだけど、入ってんのは油です、牛肉ので、なんかそういうの出されてくるんで、でメニューの方の隅っこの端っこにちっちゃくインジェクション加工肉ですって書いてあるから、それを必ず見つけてですね、見つけたらそれを頼んだ方がいい。だから健康的にどうなのかとか私の方では分かりえないんですけど、美味しかったんで、まあ、いいんじゃないかと思います。まだ4分しか経ってないんですけど、あとはですね、今ってソシャゲが大流行してるじゃないですか。例えばモンストね、大人気モンスターストライク、あとは何かあったっけ、あとはモンギア、モンスターギア、それから なんかあのダンジョンみたいな、パズドラか、パズドラ、まあ、そのどれも同じような構造のゲーム性なんですよ。あのメインとなるゲーム部分が多少違うだけで、それぞれこう属性が分かれていて、あのいろんなモンスターなりなキャラクターなりをこう交換してガチャを引いてっていう、あの構造は一緒ですよね。でそのゲーム性戦略性っていうのもだいぶパズドラの頃と比べるとより薄まってきてますよね。どんどん単純化していってるわけですよ。それって何かに似てるなとこう思わないかと言いたいわけですよ。まあ、勘のいい人はね気づいたと思うんですけど、まあこれ CR パチンコ機ですよね。昔のパチンコってこう指で弾くみたいな仕組みだったと思うんですけど、それがこうつまみをひねったらもう弾がドバーッと出て、でスロットが回って当たるか外れるかみたいなのが続いていく。お金を入れてひねるだけでいっぱいいろんなことが起こる。でたまにすごくいいことが起こるし、すごくいいことが起こる前には演出なりまあ予告なりが入って、つまみひねってるだけでなんか楽しい気分になるし、まあ興奮することもあると。難しいことができない上にあんまり考えたくないようなそのまあそういうタイプの人、暇つぶしたいとかにはうってつけなんじゃないかというジャンルですよ、パチなんてものは。ただしその演出部分とかそのテーマになるのには多くの人を引きつける IP を使ったり手の込んだ演出、リーチ演出とかやってるわけで、そこでまあよそとのねこう違いを出していってるわけじゃないですか。で一方ソシャゲもだんだんこうシンプルになっていく傾向があって、なんならもうちょっとタップして結果を見るだけみたいになっているわけですよね。ほんじゃあパチンコのソシャゲにしてしまえばいいんじゃないかと。でちょっとググってみたんですよ。ソシャゲをテーマにしたパチンコはあったんですよ。あんまり面白くなかった、面白そうじゃなかったんですけど、だから今から言う話も果たして面白いのかどうか怪しいんですけど、で CR 機って1000円入れてまあ何発かな、一玉4円とかの場合はまあね数十発出んじゃないの、ちょっと計算めんどくさいんでしないんですけど手元に iPhone があるんで頑張ります。1000割る4は250発それだけなんですよね。で250発出してもルーレットが回るのはもうせいぜいね 3,4 回って程度じゃないですか。あんまりだ、まあ、台によって差はありますけどね、あんまりね1000円じゃろくな目に合わないですよ。だから元取るにはお金たくさん入れて回収していくしかないじゃないですか。でもその代わりパチンコはひねるだけで絵がたくさん変わるわけで、ソシャゲもそれぐらいシンプルにしてたらいいと思うんですよ。スライドバーをいじるだけで球の出力が変わって、まあ、パチンコみたいにパチンコ玉を弾いて何かしらの抽選をして結果を出していくっていう仕組みで、でパチンコとの違いとしてはまあアプリだから玉自体に、まあ、属性を持たせるとか、抽選チャッカーのところに あの赤炎属性のチャッカーだったらやたら炎の玉ばっかり入るとか、逆に炎属性のところに水の玉が入ると余分にこう出玉が多いとか、なんかそういうソシャゲ的な仕組みと CR 機を合わさった、まあ、新しいアプリを考えている人がどっかにいるかもしれないですね。以上です。でね、あの Amazon プロダクツといえば、うさくん先生がトップ画像を描いてるじゃないですか。そのうさくん先生からですね、あの届いたんですよ、手紙が。読みますね。どうもうさくんです。1位2巻セットで送ります。1巻余ったら誰かにあげてください。連載準備中はどうもお世話になりました。ネーム見てもらったりとか、あっという間に打ち切りになっちゃったよなっちゃったよ、うん、ではまた収録頑張ってください、うさくんより、というね、素敵なお手紙をいただいて、電撃コミックスが出てる、コミックスから出ているニャンテンドー1巻2巻セットでいただきました。で、私個人的にニャンテンドー1巻はもうすでに買ってたんで、1巻がダブるんで、まあ誰かにあげるんですけど、まあね、残念ながら2巻で打ち切りになっちゃったんですけど、ニャンテンドってもともとはうさくんの脳みそ柔らかいっていう短編集に収録されてた読み切りシリーズで、それがすごい面白かったんで、ニャンテンドって形で連載が始まった時はすごい喜んだんですよね。でもね、僕ね、漫画読む時ね、いつもね単行本で読む派なんですよ。雑誌って読みたい漫画ばっかりが載ってるわけじゃないし、で、大体電撃コミックスとかつまんないじゃないですか。つまんなくないんですけど、その個人的にはなんかあんまり普段見ないタイプのそのオタク的なやつとかが入ってる気がしてね。でもね、今思ったんですよね、これアンケートハガキ出しとけばよかったなーって。そしたらもうちょっとニャンテンドーもね、1巻2巻3巻1巻2巻3巻ぐらいは言ってたかもしれないですよね。一方で宇佐君先生はまこちゃん絵日記の最新巻の8巻だったかな、もう出てまして、新巻が2冊もあるんですよ。これ今すぐ Amazon でですね、皆さん注文して読むべきですよ。で、本の厚さはニャンテンドー2巻の方が多いです、ページ。さらにこれまで単行本未収録の社長とジャン新一だけのシリーズの未収録版もいくつか収録されてるんで、かなり力入ってますね。レトロゲームとか好きな人はね、読んでみるといいですよ。ニャンテンドーの世界観っていうのは、スーパーファミコンぐらいのスペックのまま今も新作を売り続けているゲーム会社がもしあったらっていう、そんなお話で、とあるおもちゃ会社の、まあ、一部門が舞台になってるんですよね。で、そんな中にいくつかの個性的な社員が現れては、まあゲーム開発をしていくと、ゲーム開発漫談みたいな感じですね。世の中にはね、ファミコン通信で連載されていた遊びじゃないのみたいな、本当にゲーム業界のこう開発風景をなるべく忠実に描いたものもあるんですけど、まあ ね、皆さんゲーム開発の現場ある程度想像できると思うんですが、ニャン天堂の漫画の中では、まあ、うさくんの考えるゲーム開発現場なんで、すごい可愛らしいですよ。なんでおすすめです。あと猫がよく出てきます、漫画の中に。うさくんは名前の割に猫が好きで、うさぎは全然、いや全く出てこないんですけど、猫はやたら出てきますね。にゃん天堂でも、まこちゃん絵日記でもね、出てくるんですよ。ということで、うさくんの新刊があるので、リスナーの皆さんは Amazon で買って、で評価をこう思いのままにつけたらいいと思いますよ。4とかね、星4つとかぐらいじゃないですかね。じゃあですね、私がね、前に勤めていたね、会社のね、なんか前の前か、あれは、まあとにかく昔の話なんですけどね、なんかちょっとこう難しい性格をした社員さんがね、いたらしいんですよ。私は直接関わってないんですけど、社員 A さんと B さんが何人かで飲み会かなんかに出かけて行って、その難しい人、30代難しい人のはそれには行かなかったんですよね。でもその難しい人が何とかしたいと思っていたレディが、どうもその飲み会の中に参加していたらしく、それを根に持った難しい人が社員 A と B と疎遠になって口を聞かなくなるという事案が発生したんですね。口聞かなくなるだけなら、聞かなくなるだけならまだしも、気を病んでしまって会社に来なくなったと。そして徐々に痩せていったと聞いています。もうね、訳が分かんないですよ。まあ難しい人当人にとったらね、すごい重要な重大な問題だったのかもしれないんだけど、それはどう問題かっていうと、俺が何とかしたいと思ってるこう可愛いレディちゃんがね、よその誰かと飲み会に行くなんてぐぬって許せんって思ったんだと思うんですけど、そう思うんだったらね、もうちょっとこうね、そのレディと仲良くなるようなね、こうアプローチを考えたらいいと思うんですよ。でも彼はそれをしてないですね、おそらく。それに友人 A と B と疎遠になるのも意味が分かんないですよね。本来そこは利用すべき人材であって、そのレディちゃんの情報をこうかき集めるとか、どんな話してたとか聞くべきだと思うんですよ。趣味がどうとか、趣味はねマウンテンバイクなんだよとか、なんかそういうこと聞きつけたら、こうさりげなくね話合わせてみたりとかできるじゃないですか。それをねしないでね、変にね逆恨みするんですよね。相当難しい人なんだなって思いましたね、その話聞いた時に。まあね、誠実なのかもしれないですよ、一方で考え方としては。なんで誠実かっていうと、まあ思い詰めてるから、そんな些細なことでもすごい気になってしまったんでしょう。それぐらいそのレディちゃんのことをですね、 真摯に思い続けてるんじゃないのかなと、まあ完全にずれてるんですけど、そういうふうにも見て取れるわけですよ。で、世の中の10代ぐらいの男の人の中だったら、ちょっとそういう感情というかね、心理にね、陥ることもあると思うんですけど、まあなんかすごい物語的ですよね、劇的というか。そういうなんか作り話みたいなことはまあないから、安心した方がいいと思うんですよ。別にそうそう、あの 私がその30代の難しい男性にアドバイスするとしたら、やっぱりですね、心に棚を作るということですよね。その人は小さい棚しかないと思うんですよ。だから女は一人しか置けないんですよね。オンリーワンなんで失敗すると精神的ダメージが超でかいんじゃないかと思うんですよ。だから痩せたり会社来なくなったりするんですよ。別に女なんて大して変わんないから、いや変わるんですけど、なんか真面目に考えすぎなんじゃないかと思うんですよね。だからね、まあ一番の解決策はまあソープに行くことだと思うんですけど、ソープに行って女抱いてすっきりしたら多分どうでもよくなるんじゃないかと思うんですよね、まあ、僕は行ったことないんですけど、北方健三がそう言ってたんで多分間違いないんですよ。試みの地平線っていうホットドッグプレスの悩み相談コーナーでよく読んでたんでね、まあ、その30代男性はね、まあソープに行ってすっきりして、あれ女なんて別にいいかって思えばいいと思うんですよね。別になんかその人じゃなきゃダメだっていうのって自分を苦しめることになると思うんですよ。こいついいなと思ってうまくいく確率なんて結構低いと思うんですよね。でもそれは何度も繰り返していけば、その確率っていうのは最初は 2% だったのが 18% ぐらいになるんじゃないかと思うんですよ。じゃあなんでそうなるかっていうと、一人の女の人に思い詰めてダメだったって言っていちいち落ち込んでたら、いくら時間があっても足りないじゃないですか。だから最初から 5,6 人なんか並列にこうこの女と付き合いたいなっていうのを用意しとけばいいんじゃないかと思うんですよ。まあセーフティーネットみたいな感じなんじゃないですかね。だったら最初のレディーがダメになっても、じゃあまあいいやってなると思うんですよ。もうどれにしたらいいか迷っちゃうよっていう選択肢が絞られてくるじゃないですか。だったらまあ B 子ちゃんの方に行けばいいと思うし、そしたら精神的ダメージが、まあ、5人棚に置くとしたら1人ダメになっても精神的ダメージが 20% で済みますよね。 100% のダメージを受けるともう立ち直れないかもしれないですけど、2割だったらまあちょっとね、ビール2杯ぐらい飲んだら落ち着きますよ。3杯かな、3杯かもしれないんですけど。だからその30代の男性もうじうじしてないでさっさと行動に起こして、どんどんいろんな女の人にね声をかけるべきなんですよ。でも大体ね、そんなのね、普通の男の人はね10代か20代の前半のうちに終わらせてるんですよ、自然と。もうね、だから多分その人は童貞ですよ。なんでね、これからこう女と付き合いたいなって、まだ童貞だけどっていう人は真面目に考えすぎずに、自分の心の棚に 5,6 人いいなっていう女を確保しといて、それで端から順に長くなろうと試みたらいいと思うんですよ。交際が成立するまでは別に浮気とか発生しないし、 いいんじゃないかと思うんですよ。だって会社休んでしまうぐらい精神的ダメージ受けてげっそり痩せるとか損するわけじゃないですか、その女のせいで。そんなのね、損すぎますよ。20代の女は最強ですからね。なんでそうやって頑張っていったらいいと思いますよ、その30代男性は。そしたらその女の人といつかもね付き合える日が来るかもしれない。でも最近最後にね、その女の人どうやら結婚したらしいんですけどね。以上です。ね、渋谷に勤めてると都会らしい場面をね見るんですよ。それは路上でミュージシャンが演奏してたりとか、まあなんかやたら変な格好したファッションのこう最先端にいるような人がね、鎧みたいなこうマッドマックスみたいな格好で歩いたりとかあるんですけど、そんな中で毎週、多分なんか毎週やってると思うんですよ。毎週金曜日に渋谷のツタヤの前の地下鉄の入り口付近でエジプト人とちょっとこうちょい大柄の日本人の爆笑問題の田中をちょっと引き伸ばしたような感じのこう親しみやすい見た目の日本人と、あとドラム叩く人と、あとこうレディー女の子が4人ぐらいか5人ぐらいかで即興でラップをやってるんですよ。即興なんです。ドラムのこう叩く音に合わせて、それでこう器用にねラップをねやるんですよね。まあそれを再現することは難しすぎるんでできないんですけど、なんかすごいなと思うんですよね。とっても渋谷的っていうか、なんかまるでジェットセットラジオのね世界みたいなね、まあ、ジェットセットラジオ自体が渋谷をモチーフにしてるんですけど、まるでそんな感じなんですよね。ストリートでラップバトルをするんです。でもそこまでだったら、まあ、例えばこうゆずもどきみたいなやつらなんてそこら中にいるじゃないですか。まあそういう路上ミュージシャンの派生に過ぎないんだけど、さらに渋谷ってすごいなって思うのが、いつでも飛び入り歓迎っていうシステムを持ってるんですよ。そういうシステムがあるってことは何が起こるかっていうと、ネクタイを締めたようなちょっとメガネをかけたひょろいサラリーマンがですね、急にマイクを持ってラップバトルに参加してしまうんですよね。非常に不思議な光景なんですよ。もうなんかこうもうブカブカのズボン履いてなんかニット帽かぶって MCAT みたいな人だけじゃないんですよ。渋谷の人はもうみんなラップができるぐらいの感じで飛び入りしてなんかやるんですよね。渋谷ってすごいなって思って、でなんかこうラップっていうこう表現のスタイルって、まあ、だんだんこう、まあ、いいなって思うようになってきたんですよ。まあ、昔はねフォークソング、今も好きですけどとかよく聞いてたんですけど、ラップというねスタイルもねちょっとやってみたいなってね思うんですけど、でもめちゃくちゃ早口でなんかもうテンポ早いじゃないですか。ちょっとねそれは無理なんで、こうゆっくりラップみたいなやつをね、これ誰か作ってくんないかなって。東京千葉県生まれの松戸育ち、まあ、まあまあ友達がいるみたいな、なんかこう言いやすい テンポのラップとかが成立しないかなと。ちょっとね、そういうのをね真剣に考えてね見たいなって思うんですよね。なんで協力してくれる人ゆっくりしたラップ、テンポとしてはなんですかね、ドンパ節ぐらい、ドンドンパンパンドンパンパンみたいなのあるじゃないですか、そういうラップ節みたいなやつ、ラップ音頭とかちょっと違うラップ音頭は違うな、まあラップですよ、なんだろう、童貞ラップとかね、生まれた時から童貞だみたいな感じの童貞インザハウスみたいなねね、ちょっとそういうねリリックをね考えてね行こうかと思うんですよ。そうそう、でそういうのきっかけになって、あのそのまま蔦屋に行って なんか入ったら、なんかね最近ねラップを駆使したねミュージアムもね増えてきてるみたいでね、ちょっと前にあのヤフオクのコマーシャルをやってた、あのまあまあ美人の人がいるじゃないですか、で調べたんですよ、したら水曜日のカムパネルラっていうグループで、でパフォーマーの人が女の人で、その人は若いんですけど、でなんかそういう人はラップ的なことをするんですよ。でやたら歌詞に PC エンジンとかなんかなんかやなんかビックリマンシールみたいなとか、ちょっと80年代的なフレーズがよく出てくるんで調べたら、どうもこう作詞作曲をしているのは30代の人らしいですね。で最初はこうまあ、美人すぎない感じからこれ信頼できるかなと思ったんですけど、なんかバックで作ってるってことでちょっと最近興味が薄れちゃったんですけど、まあそういうアーティストは増えてるみたいですね。あとはそのツタヤの売り場でなんかやたらこうプッシュされてたグループがいて、それはカリスマ .com っていうグループで、現役 OL がアラサーの現役 OL2 人がラップをやってるんですけど、すごい上手でしたね。メガネかけた人と高田文夫をちょっときれいめにしたような感じの女の人が2人でラップしてましたね。なんでね、そういう風にラップという文化がね、まあ、とくの昔に定着してるんですけど、ついにこう音楽業界の流れに疎い私の方の耳にすら届くという現状ですよ。ちょっとすごいなって思って、できれば元でかかんなそうだしやれないかなって思うんですよね。まあやらないかもしれないんですけど、ということで、鮫島礼二の一人喋りの回なんですけど、ちょっと疲れてきましたね。一人でレコーダーを眺めながらね、ボソボソ喋ってね、本当にね大変ですよ。あとなんかあるかな、まああとはなんかな、あターミネータージェネシス見に行ってきたんですけど、 パンフレットとかインタビューとか読んでも完全に3と4がなかったことになってて、すごい清々しいですね。プロデューサーのインタビューなんかが顕著で、ターミネーターっていうのは1と2があってね、その次を作りたかったんですよっていうようなことが書いてあって、じゃあ3と4完全ないって、次を作りたかったみたいなっていう話されてて、で内容もそういう風でね、言いっぷりに恥じないような、1と2のノリっていうのを重要視してて、適度にユーモアの散りばめられた重厚なアクションで、シワちゃんとおなじみのサラコナーがロサンゼルスやサンフランシスコで大暴れでしたね。なんでぜひ見に行ってください。ということで終わります。バイナラッピー。